はい、続いて ③ の話題としまして、ちょっとね、今まで取り上げてきたものとはちょっと違った、まあ、科学とかサイエンスの世界の話を、ね、ちょっと取り上げていきたいと思いますが、昨日の夕刊かな、昨日の日経の夕刊ね、面白いなと思った記事だったのでちょっとご紹介したいと思うんですが、人のね、受精卵、こちらに対するいろんな研究進んでいるわけですけれども、実はまだまだ、人の受精卵っていうのは成長過程、どういう風に成長していくのかっていうところについて謎がまだまだ多いわけなんですが、人の受精卵の様子、こちら受精後16日から19日目の段階を調べた結果、まだ神経の形成が始まっていないことが分かったと、イギリスのオックスフォード大学などのチームが発表しました。この段階の受精卵、研究できた事例というものは極めて珍しいということで、今回はですね、今回の研究では、妊娠を途中で終えた女性から同意を得て提供を受けた16日から19日目の正常な受精卵一つを分析した結果、生殖細胞や血液の元になる細胞が見られた一方で、タンパク質の分析からは神経細胞ができているとは確認されなかったということです。今ですね、やっぱり生命分野、生命のね、いろんなところで科学、テクノロジー、いろいろと発達していっているわけですけれども、やっぱり受精卵というのは、その分かれる精子のまんま、卵子のまんまだったら、そこから人が生まれてくる、新しい生命として誕生してくるということにはならないんですが、これが受精した状態、ね、卵子に精子が入った状態で受精卵となってくると、この後、それがすくすくと育っていくと人間になるということになりますので、受精卵の一体いつからそれは人なんだということ、受精卵の人権、生命の尊厳、守るべきタイミングとは一体いつなんだというところのが大切になってくるわけですよね。いろんな研究したいんだけれどもということで、なので成長過程、やっぱりその卵とかね、魚の卵とか、オタマジャクシとか、こういったものだったら、まあまあまあ、人じゃないからっていうことで、いろいろと研究したりとか、分析したりとかできるわけですけれども、受精卵については、人のね、受精卵については、まあ、今現状、受精卵の研究、生命の尊厳を守る観点から、作成後14日を超えた培養を禁止する14日ルールというものをね、多くの国で採用をしてきております。こちら2021年5月に世界の研究者で作る国際幹細胞学会が、禁止項目から外しましたけれども、緩和後培養期限どうするんだというところについては示していないわけなので、まだまだ14日ルールというものが非常に強く残っていくだろうというふうに思われている中、今回の研究成果、与える影響ですけれども、じゃあなんで今14日までは使っていいのと、研究に受精卵、人の受精卵使っていいのというところですが、この根拠というものがですね、14日目頃から原始線長と呼ばれる、まあ、背骨に成長していく筋ができ、その後様々な臓器が作られ始めるということ、というところや、14日以前であればまだ双子になる可能性があるとかね、個人として確立していない、まだ双子になるのと、一人なの、この受精卵どういうふうな成長の仕方するのというところの成長の文化というものが始まっていないというところであり、あったりとか、そして苦痛を感じる期間を持たない、14日以前ならということ、このあたりがですね、主な根拠となっていたわけですが、今回、神経、19日になってもまだできていないということは、神経の形成が始まっていないっていうことはですね、苦痛を感じるっていうことがないわけですよね。神経通ってないわけですから、何かを感じたりとかするっていうことがないと。であれば、受精卵、人の受精卵、14日を超えても、これは使ってもいいんじゃないのというようなね、こういった話が出てくるということになりますが、あくまでも今回のは一つ分析しただけですから、その個体差がね、当然あるかもしれないし、14日からね、もう神経ができるっていうようなケースもあるかもしれないし、まだまだわからないわけですけれども、京都大の、沢井努特定教授、生命倫理学の方の話、こちらは昨日の日経新聞の夕刊に載っておりますけれども、世界各国それぞれの論理で14日ルールを採用している。 今回の研究だけで直ちに見直しに動くことはないだろう。ただし、受精後14日目には神経ができ始めて苦痛を感じる可能性があるという根拠は崩れかけており、緩和を考える国が出てもおかしくない。14日目以降の受精卵を利用するのなら、なし崩しの解禁に歯止めをかけるため目的を限定したルールを作るべきだということで、今回の研究議論を進める上で論点の一つになるということになっていきますが、やっぱね、あの生命倫理の問題、こういう辺はね、やっぱ技術の問題とか科学的な話だけじゃなく、やっぱり人間って一体何なのと、どこから人間なのって、やっぱり倫理観、哲学、人それぞれのね、やっぱり、宗教的な観点とかね、そういったことも含めてやっぱ考えていかなきゃいけない。20世紀科学の世紀と言われていましたが、僕は21世紀再びやっぱり生命倫理とかね、哲学、こちらが非常に重要なところになっていくと思います。なぜ人は生きるのか、今後ベーシックインカムの議論とかが進んでいったりとかする中、人間って何のために生きるのと、労働、働くためだよと、働かざる者食うべからずという日本のね、言葉ありますけれども、これがだんだんだんだんやっぱり今見直されていく。今後ね、労働って別に苦としてやるべきものじゃないよねと、楽しく働くっていうこともあるよねと。でも逆にその働くっていうことを楽しもうっていう動きが、そうできない人に対して苦痛を与える。じゃあどういうふうなことが本当に言っていいことなの、やっていいことなの、多様性を認めるってどういうことなのということ、そういったことをね、一生懸命、答えのない世界、かもしれませんけれども、しっかりと自分なりのね、それぞれ皆さんの考え、これを深めていくっていうことは僕大切だと思います。その深めていく過程においてはですね、自分の殻に閉じこもって深めていくっていうやり方もあるっちゃあるんですけれども、やっぱいろんな人の意見、いろんな人の考え方を聞いて、あなたはそう考えるのねと。でも僕はこう考えるよと。好きとか嫌いとかじゃなくて、自分はこういうふうに考えているからと。あなたのことを尊重しないわけじゃないけど、あなたの考えはあなたの考えでしょと。私の考えは私の考えで、こういうふうに考えてるんだよということ。これをね、お互いにしっかりと主張していく、考えていく、話し合っていく上でもですね、やっぱりきちんとこういった哲学とか生命倫理の分野、こちらのね、教育とか考え、学び直しも含めて、しっかりと対応していくっていうこと。これがね、今の短視眼的な世の中になってしまって、目先のね、食う食わないっていうところ、食えるの？その技術、その考え方、その勉強してっていうところ。そこからやっぱ一歩踏み込んで考えていくこと、そちらがやっぱりすごく大切なんだなと思います。大学教育の中でなぜ最初の教養課程の中で哲学を勉強するのか、学ぶのかと、そんなもね、パン教なんて学んだって何の役にも立たないよということ、それが進んでしまった結果のこの30年間の停滞、そういったものもあったんじゃないのかなと思っております。改めてね、いろんな歴史とか哲学とか世の中、どういうふうに人間社会が作られてきたのか、生まれてきたのかということをしっかりと学ぶことには非常に価値があると思いますし、こういった日々のニュースというもの、これをね、幅広く理解していくこと、知っていくことというものも、こちらがね、未来の歴史に今のニュースというものはなっていくわけですから、しっかりと押さえていくっていうことがね、大切だと思います。何事もね、始めるに対して、遅すぎるということもなければ、早すぎるということもありません。思い立ったが吉日、しっかりとね、やっていく。そして、それに、この新聞解説、ながら聞きがお役に立てればな、と思いながら日々やってございます。